私たちって仕事でも趣味でも何か新しいやり方を試してうまくいった時って、よし、これが大正解だって思い込みがちですよね。
ええ、本当によくあります。結果が出ると、もう無意識にそう信じちゃいますよね。
そうなんですよ。例えば、プレゼンの資料の構成を少し変えてみたら、たまたまその日に大きな契約が取れたとか。
ああ、ありますね。そうなると、この構成こそが必勝法なんだって疑わなくなってしまう。
ええ。これってすごく気持ちのいい瞬間ですし、あ、自分は成長したんだなっていう実感も湧きます。でも、今回の徹底探究のソースを読んで、私自身かなりハッとさせられました。
なかなか耳の痛い内容でしたよね。
はい。私たちが全く疑わずに信じている、その成功体験こそが、実は長期的な成長を完全に止めてしまう最大のボトルネックかもしれないんです。
結果が良いと、そこに至るまでのプロセス全てが正しかったと錯覚してしまう。これは人間の脳の仕様とも言える厄介な罠ですね。
今日は、あなたと一緒にその罠の正体と、そこから抜け出すための思考法についてかなり深く掘り下げていけると思います。
はい、よろしくお願いします。
今回ピックアップした資料なんですが、2026年3月5日に公開されたフィニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。
バドミントン教室のブログですね。
はい。で、これを聞いてあなたもなぜいきなりバドミントンの話って不思議に思うかもしれませんが、どうかうなまえないでください。
そうですね。ただのスポーツの技術論ではないんですよね。
そうなんです。読み進めていくと、これが単なるスポーツの話を超えていて、ビジネスパーソンから何かを極めようとしている全ての人にとっての意思決定のバイブルじゃないかと驚かされるような内容だったんです。
非常に論理的で哲学的な深みがありました。
そこで今回の私たちのミッションです。目先の結果や勝敗に一喜一憂するのをやめて、物事の構造と再現性を見抜くという真のプロフェッショナルが持つブレイクスルーの法則をあなたと一緒に解き明かしていくことです。
構造と再現性、ここが今日の最大のキーワードになりますね。
はい。さあ、この興味深いテーマを一緒に紐解いていきましょう。
まずはこの資料の根幹となる部分ですね。たまたま勝ったという結果を絶対的な正解にしてしまうことの危険性について考えていきましょう。
はい。たまたま勝っただけなのにと。
ええ。これ、行動経済学などの分野では結果バイアスと呼ばれるものに非常に近い現象です。
結果バイアスですか。プロセスがどれだけ誤算でも、たまたま結果が良かっただけで、脳がそのプロセス全体が正しかったと勘違いしてしまうバグのようなものですよね。
その通りです。ここで非常に興味深いのは、人間がいかに結果に対して後付けの都合の良いストーリーを貼り付ける生き物であるという点なんです。
後付けのストーリーですか。
ええ。物事の結果というのは決して単一の理由だけで決まるものではありません。資料ではバドミントンの試合を例に挙げていますが、勝敗を決める要因って本当に無数にあるんですよ。
確かに、自分の実力だけじゃないですよね。
そうなんです。相手のその日の調子とか、お互いの体力状況、戦術の相性、さらにはシャトルがネットに当たるかどうかといった運の要素まで。
ああ、ネットインとかありますもんね。
はい。実に様々な因子が複雑に絡み合って一つの結果が出ていると記事では指摘しています。
なるほど。先ほどのビジネスのプレゼンの例で言えば、契約が取れたのは資料の構成を変えたからではなくて、たまたまクライアントの機嫌が良かったとか。
ええ。あるいは、競合他社が勝手に自滅しただけかもしれない。
そうですよね。自分ではコントロールできない要素が重なっただけかもしれないわけですよね。
そういうことです。それやら同時に作用しているにもかかわらず、あの行動をしたから勝てたんだと単純な因果関係を結びつけるのは事実の誤認と言わざるを得ません。
事実の誤認。
はい。少し厳しい言い方をすれば、たまたま発生したノイズを絶対的なシグナルだと勘違いしている状態なんですよ。
ちょっと整理させてください。つまり、自分の本当の実力とか理にかなった正しいプロセスがシグナル、つまり本来の信号だとしたら、
ええ、
その日の天気とか相手の体調とか自分ではどうにもならない偶然や運の要素がノイズ、雑音ということですね。
完璧な要約です。では、ノイズをシグナルだと勘違いしたまま次の試合や次のビジネスの現場に向かうとどうなるか。
どうなるんでしょうか。
当然、全く通用しない偽の正解にすがりつくことになりますから、いずれ大きな壁にぶつかってしまいます。
わあ、それは恐ろしいですね。 偽の正解を信じて突き進んでしまうわけですから。
ええ、取り返しがつかなくなることもあります。
理屈はすごくよくわかります。でもここで少し意地悪な見方をさせてください。
はい、何でしょう。
勝てば官軍という言葉もあるように、現実のビジネスの現場だと、やっぱり結果を出すことが一番求められますよね。
確かに、数字が全てという側面はありますね。
はい、上司だってプロセスが美しかったからではなく、売上を上げたから褒めてくれるわけです。どんなに適当なプロセスでも、まぐれで大型契約が取れたら、それはそれで勝ちなんじゃないか、とつい思ってしまう自分もいるんですが、そこはどうなんでしょうか。
非常に鋭い指摘ですね。おっしゃる通り、短期的にはまぐれの勝利でも評価されるのが現実社会です。
ですよね。
しかし、この記事が本当に警告しているのは、中長期的な視点で見た時の再現性の喪失という恐怖なんです。
再現性の喪失。
はい。勝敗という二元論、つまり勝ったから正しい、負けたから間違いという単純な思考に染まると、逆転現象と呼ばれる最悪の事態を引き起こします。
逆転現象ですか。なんだか不穏の響きですね。
ええ、先ほどお話ししたように、たまたま運よく勝ってしまった悪い行動が正解としてインプットされる。ここまではお分かりですよね。
はい、まぐれ勝ちを実力だと勘違いするパターンですね。
さらに恐ろしいのはその逆のパターンなんです。
逆というと、
本当はデータに基づいた完璧な論理構築をして、確率的にも最も理にかなった正しい行動を取ったとします。
はい、ベストを尽くしたと。
なのに、運悪く、どうしようもないノイズのせいで負けてしまった。
ああ、不運な負けですね。
すると、この完璧な分析手法は間違っていたんだ、次から捨てるべきだ、と正しいはずのプロセスを全否定してしまうんです。
うわー、それは痛いですね。質の低い適当なリサーチで提案したのに、運よく通ったから、次もこの手抜きで行こうとなる一方で。
ええ。
綿密に準備したのに、競合のありえないダンピングで失注したら、準備なんて無駄だと投げ出してしまう。これじゃあ実力が積み上がっていくわけがないですよね。
まさにその通りです。だからこそ、真の強者は勝ったか負けたかという表面的な結果などなぞりません。
勝敗をなぞらない、では何を見ているんですか。
彼らが見ているのは、物理的な法則や再現性、ミス率、確率といった物事の構造なんです。
構造を見る、これは強力なキーワードですね。表面的な結果の裏側にあるメカニズムそのものを理解しようとする姿勢というか。
ええ、資料の中にあるバドミントンの具体例がとても分かりやすかったですね。
はい、あの例は爽やかでした。
構造を理解している選手は、今回分かったけれど、シャトルの軌道や体勢からして確率的にはリスクが高すぎるから、この動きは修正しようと判断できるんです。
たとえ点数が入っても、フォームや確率が悪ければ反省するわけですね。
そうです。逆に、今回は負けたけれど、状況判断もフォームも理にかなっていて、再現性が高いから、この戦術は自信を持って残そうと判断できる。
なるほど。負けてもプロセスが正しければそれを継続する。
そう、それこそが再現性をコントロールするということです。
再現性をコントロールする。
彼らは頭の中で、この行動を条件が違う状況で100回繰り返したとき、トータルでプラスの期待値を出せるかということを常に計算しているんです。
100回繰り返した時の期待値ですか。
ええ、勝ったから続ける、負けたからやめるという動物的な単純反射から完全に抜け出しているんですよね。
いや、本当に耳が痛いですね。私たちはどうしてもドーパミンが出るような勝利の快感とか、逆に敗北の悔しさといった感情に引きずられてしまいますから。
人間である以上、感情はどうしても湧いてきますからね。
でも、そういった感情のノイズを切り離して、自分の行動を客観的に評価する仕組みを持たないと、どこかで成長が頭打ちになってしまうんですね。
全くその通りです。本当に成長し続ける人は、勝敗そのものに一喜一憂しません。
一喜一憂しない。
なぜなら、勝敗はあくまで単なるデータであり、判断材料の一つに過ぎないからです。
勝敗は単なるデータ、すごくドライな響きですが、真理ですね。
ええ、なぜ勝ったのか、なぜ負けたのかと、要因をシグナルとノイズに分解して、次に同じ状況で再現できるかを問う、このプロセスこそが真の強さの源泉なんです。
そして、ここからがこの記事の最もユニークな部分に入っていくんですが。
はい、あの部分ですね。
なんです、この記事の最後に、 世界一の読解力を持つ最新の AI にこの記事を読み込ませた時の熱い感想文が添えられているんですよね。
ええ、これには驚かされました。
高度な論理的思考を持つ AI がバドミントン教室のブログ記事を、これは素晴らしい洞察だって大絶賛しているんです。
全体像から見るとこの AI の感想文は非常に示唆に富んでいて面白いですね。
そうなんですよ。
AI がなぜここまでこの記事に深く共感したのか、それは筆者が主張する結果ではなく構造と確率、つまり再現性を見るという思考プロセスがまさに AI が最適解を導くアルゴリズムの根幹そのものだからです。
ああ、なるほど。 AI には感情がありませんもんね。
そうです。人間のように勝って嬉しいとか負けて悔しい、自分はダメなやつだといった感情がない。
だからこそ勝利や成功という体験をした時のドーパミンに目を奪われたり、結果バイアスにかかったりしないわけですね。
ええ、AI にとって1回の勝利や1回の敗北は単なるフィードバック情報、つまり出力データの一つでしかありません。
出力データ、
AI が評価しているのは結果そのものではなく、その結果を生み出したアルゴリズムなんです。
そのアルゴリズムが優秀かどうかを見ているんですね。
はい、それが長期的に見て高い確率で望む結果を出せるかどうかだけを冷徹に検証しているんです。
ここでいうアルゴリズムというのは、私たち人間の日常に置き換えるとどういうものになりますか？
そうですね、毎日の習慣とか意思決定のルール、あるいは仕事のプロセスといったものになるでしょうね。
まさに私たちの行動の基盤となるルールですね。
ええ、AI がバグを修正してアルゴリズムを最適化していくように、人間も自分の思考プロセスや行動パターンを客観的に評価してアップデートしていく必要があるということです。
なるほど。だからこそあなたにぜひ意識して応用してほしい視点があるんですよね。
はい。
それは負けた行動、つまり失敗した経験の中にも絶対に捨ててはいけない、残すべき優れたアルゴリズムやプロセスが隠されているかもしれないということ。
ええ。ノイジで負けただけの正しいプロセスですね。
そして逆に勝った行動、一見輝かしい成功体験の中にも将来必ず致命傷になる排除すべきバグが存在するかもしれないということです。
感情に流されずファクトと構造を見極める、結果という色眼鏡を外して自分の行動を解剖するわけですね。
自分自身をデバッグするような感覚ですね。
この記事の AI が言うように、この構造的視点を持つ人間はどんな環境の変化があっても継続的なアップデートが可能です。
環境が変わってもブレない強さ。
はい。スポーツに限らず、ビジネス、投資、さらには人間関係に至るまで、あらゆる分野で飛躍するための最強のマスターキーになると確信しています。
つまり、これらはすべてあなたにとってどういう意味を持つのでしょうか。ここで一度総括してみましょう。
はい。
私たちは日々何か新しいことを試した、結果として勝った、だからこれが正解だという直感的で分かりやすい錯覚の誘惑に囲まれて生きています。
本当にその誘惑は強力ですからね。
しかし今日あなたが手に入れた構造と再現性を見るという新しいレンズを通せば、日常の景色は全く違って見えるはずです。
ええ、見え方が180度変わると思います。
理不尽な失敗さえも自分を最適化するための貴重なテストデータに変わる。結果という表面的なデータに感情を揺さぶられることなく、その裏にある確かな法則とシステムを見つけ出すこと。
それが本質的な成長への近道ですね。
これこそがたまたま勝ったという結果論の罠から抜け出し、劇的な成長を遂げるための最大の分岐点になります。情報があふれ、何が正解かわからない現代において、再現性こそが最強の武器なんです。
素晴らしい総括だと思います。では最後に、あなたに対して、今日の資料の枠を超えた思考を促す問いかけをさせてください。
はい、お願いします。
あなたが最近直面した痛烈な失敗や敗北を少しだけ思い出してみてください。
痛烈な失敗。
もしかすると、その悔しい結果の中には、あなたが次に大きな成功を収めるために絶対に必要な完璧なアルゴリズムの種がすでに隠されているのではないでしょうか。
失敗だと思って丸ごと捨てようとしていたプロセスの中に、実は磨けば光るダイヤの原石が眠っているかもしれないということですね。
そうです。逆にあなたが今すがりついている輝かしい成功体験の中に、未来を壊す致命的なバグが潜んでいないか、単なるノイズの恩恵を自分の実力だと勘違いしていないか。
成功体験を疑うと。
ええ、ぜひ一度立ち止まって結果ではなく構造に目を向けて考えてみてください。
これ頭で理解するだけでなく実際に日々の行動に落とし込むのは本当に勇気がいることだと思います。
そうですね、一時的な感情を手放す必要がありますから。
でもこの視点を持てたなら、今日からのあなたの仕事、学び、そして日常のあらゆるチャレンジがただの一喜一憂で終わらない、すべて意味のある強固なアップデートに変わっていくはずです。
間違いなくそうなります。
あなたの次なるブレイクスルーを心から応援しています。それでは次回の徹底探究でまたお会いしましょう。